考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことを切り取り、そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは南と
圭介と
京子と
千尋と
春也です。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っていますということで、すいません、前半噛んじゃいました。今はね、12月ということで、クリスマスがもう近づいております。もう中旬、今中旬ぐらいなんで、もう小学生とかの頃は今頃もうウキウキしてカレンダーをめちゃくちゃ見てたんかなって思います。見てた
見てましたね
見てましたね。
もうなんか2週間ぐらい前からあと何回寝たらクリスマスかなみたいなのをすっごい私は確認してたんですけど、今回は、皆さんにクリスマスの思い出を聞いていきたいと思います。まずは、自分の思い出から話させていただきたいと思うんですけど、私はクリスマスで一番思い出に残ってるプレゼントがあります。それは現金です。現金をサンタさんに頼んだことがありました。でそれもなんで現金かっていうと、自転車が欲しくて、でうちのサンタクロースは枕元に絶対プレゼントが置いてあるっていう制度なんで、こう枕元に今までは置けるサイズのプレゼントしか頼んでこなかったんですけど、その自分はサンタさんに頼むときに、待って、自転車は枕元に置かれへんなっていうのをお母さんと相談して、これサンタさん困っちゃうなっていうのを相談して、じゃあ自転車は枕元に置けへんからお金にしてもらおうっていうことで、お金を置いてもらって、その日に自転車を買いに行きました。なのですごいね、現金を頼むっていう、小学校2年生ぐらいの時に、ね、現金を枕元に置いてもらって、まあその時やっぱりウキウキはちょっと半減します。やっぱり枕元に置いてあると起きた時うわーってなるけど、まあ現金だったんで、ああみたいな感じでしたね。
それもお母さんっていうのは知ってたん？
お母さんっていうのは、うん、知らないよ。知らんかって、
相談してたよ、
ママに真剣に。サンタさん困っちゃうわ、枕元に置かれへんの頼んだらどうしよう、現金に置いてもらおうかっていうので、多分困惑してたと思いますね。
こっちはもう、電車大きいから。
そう、純粋に、
袋に詰めて。
そう、純粋に現金っていう発想をした。その、枕元に置かれへんって本気で悩んだ結果、現金を頼んだので、まあ、ね、信じてなかったですね。信じてた。ケイスキはどんなクリスマスの思い出がありますか？
どんなクリスマス？僕もクリスマスプレゼントもらえてたんですけど、子供の頃は、まあ、おじいちゃんが農業やってたんで、なんかブロッコリーずっと小さい頃好きで、ブロッコリー欲しいって言って、ブロッコリーもらってましたね。
ブロッコリーのできたものをもらってたの？
そうですね。いや、考えれば。
それは、なんか巻いてあったり、紐とか。
ブロッコリーですね。
いっぱいのブロッコリー？
いや、そんな一気に取れないんで。
一つ。ああ、そういうことね。サンタさんが収穫したブロッコリー。ああ、なるほど。
ちなみに、それはもらった後どうしてたんですか？
食べてた。
なんか、かわいいな。ブロッコリー。ちょっと今思えばもったいないかなって思いますけど。それはもったいないと思ってますか？
いや、おじいちゃんが喜んでくれてたんで。
めっちゃいい。
いい孫ですね。京子は何かありますか？
私は、やっぱり別になんか特別なんかするってことはなかったんですけど、毎年その知り合いの人が必ずケーキを まあ、ホールで持ってきてくれて、でそれを食べるのが楽しいぐらいで、そんなに特にクリスマスやってなってたことはなかったです。
ケーキはどういうケーキ？なんか
乗ってるやつ。
あ、砂糖みたいな。
そうそうそう、
あるな。あれは高たいけどめっちゃ好きやわ、あれ。
残る
残る。いや、それ回収しに行くわ。ちーちゃんは何かありますか？
中学生になって初めてのクリスマスの時に、なんかやっぱ小学生とは違ってみんなとクリスマスパーティーとかできるんかなってめっちゃワクワクしててんけど、なんかちょうど23、24、25で、あの部活の練習試合みたいなのが入ってしまって、死ぬほど走らされるクリスマスを今でも忘れられない。
わあ、クリスマスやって浮かれてるのにな、街は。街は浮かれてるのに、うん、ちーちゃんは走ってたって。
そう、ずっと走ってた。
確かに、なんか部活、そうや、クリスマスの時部活動する問題みたいな、一応あったけど、やってるみたいな感じやったの。
基本午前で終わってました。
お、そうなんや。優しいな。
優しかった。
クリスマスに優しい。
どうするか自分で決められたん、うん、南のところは。
いや、あの先生、その顧問の先生と、まあ自分が部長やったんで、いろいろ打ち合わせ、本番前とかやったらやっぱりそういうのは無理やけど、こう本番前でもないしってなったら、こう相談とかしてたんですけど、まあ結局みんなで集まろうやみたいな、まあ普通に部活して、で、まあちょっとクリスマス会みたいな、ちょっとやってみたいなのは、ありましたね。言うて、うん、ちょっとミニゲームみたいな休憩時間にやったりっていうのをしてます。ハリアはなんかクリスマスの
思い出。僕のクリスマス、小学校の時なんですけど、ちょっとサンタさんにクレームみたいなの出てしまって、僕僕めちゃ小学生2年の時めちゃめちゃラジコンが欲しくて、車の、
うん、
それ頼んでて、朝起きて開けてみたら、いざベイブレードってなんかコマの遊びが入っていて、まだ小2やから当然泣いてしまって、僕でそのままお母さんに文句言って、そのままサンタさんに言えみたいな感じで言ってしまって、で次の日朝起きたらラジオ置いてありました。
いいやん、2つ手に入れることができ
る。2つ、そうですね。
ベイブレードでもちゃんと遊びましたか？
ちゃんと遊びました。なんなら中学生まで遊びました。
ベイブレードの方が良かったです。はい、ということでクリスマスももうちょっとで来るんですけれども、まあ、クリスマスが来たら次はもうすぐ年末年始っていう、うん、もうなんか年末はイベント尽くしですね、うん、冬の醍醐味って感じですごい詰まってると思うんですけど、年末年始はいつも皆さんはどうやって過ごしてます？なんかこうやってちょっと特殊な過ごし方するよっていう人いますか？なんか年越しで、
なんでそんな見てくる？
ちょっとやったっけ、年越しでなんか変わったものを食べる。
え、そんな、え、うどん？
あ、そう、そばじゃなくてうどんで年越す。
うどん屋さんのうどんを買って食べる。
いいな。みんなテレビはチャンネル取り合いですか？
うん、
取り合いで毎回喧嘩をしてます。
毎回喧嘩やな。そう、自分のところも3個取り合ってて、
うん、
自分と弟がペアで1個見たい、
うん、
まあ、ちょっと番組名言っていいか分からないけど、うん、と、母親が見たいもの、父親が見たいもので3個分かれてて、2画面にまでしかできないから、うん、まあ、部屋のテレビが1台あるから誰が部屋のテレビででっかく見るかみたいな、いっぱい競争しましたね。っていうことで、まあ、年末年始も迫る中、うん、今年1年間いろいろあったと思います。まあ基本的にこの中で共通する1年間といえば、まあゼミ活動が主やと思うんですけど、うん、まあ、ゼミでもゼミ以外でも1年間を振り返ってどういう年やったか、ハリア君聞いてもいいですか？
あ、僕ですか、はい、そうですね、この1年振り返ってみたら、まあ何でしょう、まあ、地元とかそんなよりもやっぱりゼミ生の人たちと一緒に過ごした時間が多いかなというふうに思います、
うん、
で、まあ、この前も討論会とか終わったんですけど、うん、まあそうですね、 やっぱりゼミがあれでしたね、今年1年間の集大成でしたね。
もうゼミなしでは語れない2021年。
そうですね、ゼミ以外何してたやろって感じです。それぐらいほぼゼミでしたね。
確かに。ケイスケとかなんか今年1年間どういう年でしたか？
どういう年、なんか3回生になって、
うん、
なんか大学に入って先輩らが結構いたみたいな感じだけど、はいはいはい、なんか自分らの代になったっていう感を実感したっていうか、
うんうんうん、
先輩だから責任が増えたみたいな、
うん、今までこうついていくっていうことが多かったけど、うん、3回生っていう立場になると結構いろいろ運営する側に回るとか、ケイスケ君は特に多かったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
どうでした？
なんか立場、他の立場、いろんな立場を経験できたからこそ、うん、その人の気持ちが分かったりとか、を感じられた年かなと思いますね。
結構重要な年ですね、それ。
かなり重要でした。
じゃあ、こうやって去年じゃない、今年の1年間を振り返った話を聞いたんですけど、残りの2人、女性お二人には、来年の抱負を聞いてみたいと思います。京子、また来年の抱負ありますか？
来年になってしまうと、私らの、まあ、ゼミ活動自体は、結構メインでやってたのは3回生になると思って、
うん、
その、今までだと毎日やってたようなゼミがなくなって、うん、次はもう就活っていう感じにはなると思うんですけど、ね、まあ、就活も、もうちゃんとやりながら、うん、大学の残り1年間っていうのを、どう、いかに有意義に過ごすかっていうところはちょっと最後の学生生活になると思うので、
うん、
その分楽しんで大学生活終われるようになんかやっていきたいなと思います。
ありがとうございます。じゃあちーちゃんの来年の抱負を聞かせてください。
やっぱりまずは就活ってなるので、うん、その今年1年間やってきたゼミであったり、いろいろな、なんか勉強を全部言語化して伝えるっていうことをまず目標に頑張ってから、あとは残りの学生生活をもうしっかりやり残したことないぐらい楽しみたいなって思います。
うん、
あ、
いいね。
いいね。やっぱこう、今年の抱負、混ぜた今年の振り返りとか来年の抱負っていうのはやっぱりこうゼミに関わることがやっぱり多くて、でまあゼミもね、もうちょっとで世代交代っていうことで、もう今私たちが3回生で結構重たいっていうか、こう大きいイベントがいろいろあって、討論会とか、まあ次開催されるコンソーシアムとか、うん、まあ、プロジェクトとか、今やってるプロジェクトとかも私たちが中心で行ってきたんですけど、まあ、世代交代ってなるとやっぱり3回生の経験から2回生にいろいろアドバイスできることとかあると思うんですね、
うんうん、
なんかハリア君、2回生になんかメッセージありますか？世代交代を経て
世代交代を経て、うん、そうですね、まあ、学んだことは、まあみんなで、まあ、一人じゃなくて個人でやるんじゃなくてチームでやるので、やっぱり、まあ、意見のぶつかり合いとかあると思うんですけど、まあそこを乗り越えたらなんかめっちゃすごいものが出来上がるなって僕はめっちゃ感じたんで、まあ、そういうのを、まあ、ぶつかってもなんか、うん、なんでしょう、まあ、乗り越えて頑張ってくださいって言いたいですね。
ありがとうございます。まあ2回生も今こう結構なんか助走みたいな感じで、
うん、
まあ、ゼミ活動の中でコンソーシアムってい う、こう一個の目標に向かって取り組んでる最中で、もう私たちとは別チームで出場してくれるんですけど、うん、2回生は2回生で私たちとは違う色っていうか、
うん、
こうなんか何やろ、2回生やなみたいな、そのなんて言ったらいいの、2回お子ちゃまやなとかじゃなくて、こう3回生と2回生のやっぱ色が違いすぎて、
うん、
これからどうなっていくんやろうみたいなのがすっごい楽しみな世代であるので、うんうん、まあ、私たちがアドバイスできるところはアドバイスしつつ、うん、2回生らしい、まあ、世代でいてほしいっていうか、ゼミ活動を行ってほしいなって 思います。はい、ではそれではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はエグザイルさんのラストクリスマスです。
スラッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はエグザイルさんのラストクリスマスです。はい、ということで後半いきましょう。
はい、
はい、まあ先ほどもお話しさせていただいたんですけど、まあ、いよいよ討論会がね終わりまして。
終わった。
終わりました。
お疲れ様です。
まあ一呼吸をゼミ置いたんですけど、まあまだあと一つの大会コンソーシアムっていう大会が残ってるので、それに向けてもう一回歩き始めたんですけど、そこでもう一度ね、真ん所に、足を運ばせていただいて、活動させていただいたんで、その報告からさせていただきます。
イエイ。
で、はるや、どんな風になんか真ん所で活動を行いましたか？
今回ですね、大雑把に言ったら2つ、大きく言ったら2つ やったことがありまして、まあ、水力発電、ダムの上に、
うん、
水力発電じゃない、
普通にあのね、その 茶畑で茶畑にその落ち葉をその、うん、なんていうんですかね、
巻く作業
っていうのと、もう一つが
そうですね、お茶とハーブを掛け合わせて、うん、新たなお茶の味を楽しむっていうのをやってましたね。
落ち葉を引くっていうのはどういうなんか効果っていうか、
うん、
なんか何を目的に落ち葉を引くんですか？
まずそもそも落ち葉っていうのがその真所地域にあるその小水力発電 その詰まってしまう要因になってて、うん、それをまあそのより発電させるためには取らないと発電できないので、その作業をまずされていて、
うん、
でその小水力のとこ水とかも通ってるので、うん、すごくミネラルが豊富なそういう落ち葉になってて、
うん、
それをその茶畑に敷き詰めるというか、
うん、
引くことでその栄養というか栄養豊富なそのなんていうのものを、
うん、
不要だ
そうそうそう、そういう感じでなってて、でまあ植物の布団みたいな感じになってるみたいで。
どんな感じでこう詰めていくんですか？詰めていく作業っていうのは、
マンドコロちゃんの木にですか？
マンドコロちゃんに。
そうですね、めちゃめちゃ人力で
確かに、
はい、落ち葉をまあなんか袋に入れて、
うん、
でそのままマンドコロちゃんが生えてる木の根元に巻いていくという作業をやってましたね。
なんかしかも、
うん、
マンドコロ茶の生産地の特有であるその傾斜がすごいところになんか木がなってるんで、うん、その地上で葉っぱをこうもともとかき集めてた葉っぱをもう入れて袋にその傾斜のすごいところに登ってっていうすごい力作業をやったな。
今まで経験したことがないような、
なんかった、
ね、全く、しかも雨で、雨でしかも傾斜面で、
うん、滑る滑る
階段も
しかも手すりとかもなかったしな、
うん、
めちゃくちゃしんどかったな、
うん、しかも雨降ってるせいで、なんやろ、心なしか体力奪われるからすっごいね。
しかも山なんでとてつもなく寒かったです
そう、あれや、日中4度とか最高気温4度とかで、あれ11月の末
後半ぐらいだけど、すごい寒かった。だって山の頂上ぐらい雪降ってたもん、
ね、うん、
だいぶ白くなってました、
ね、そうそうそう、なってた。
そんな環境の中でまあでもこう活動させてもらって、すごいやっぱ地域の方と交流できて、地域の方とどんなこと喋りました？
なんか地元の話とかいっぱいさせてもらって、うん、だけど何よりなんか急遽参加させてもらったのにすごい心よく受け入れてくださって、うん、めっちゃあのコツとかも教えてもらって、うん、すごい仲良くなれてよかったです。
歩き方すごい大事やんな、
うん、
なんかこう喋ろうと思っても、
うん、
なんかなんか続かへんみたいな、
あ、うん、それなかった、
なかった、うん、
なんか結構 ずっといろいろ教えてくれて、
うん、
まあ、なんかそのマンドコロチャが生産されてる地域のこととか
、うん、
また東近江市のことまでいろいろ歴史とか教えてもらって、
うん、
なんかすごい、なんかその聞いた話が結構今生きてるっていうか、
うん、
結構 あの人あの方がああ言ってたしみたいなんで調べ始めたりとかいろいろあって、すごいいい機会ですね、うん、地域の方と喋るっていうのは、
うんうん、なんかそういうこう落ち葉を敷き詰めるっていう後にちょっとゆっくり休憩みたいな、
うんうんうん、
させてもらった時に、うん、お茶のちょっとブレンドみたいなのもさせてもらったんですけど、
うんうん、
彼はそれどんな感じだったの？
どんな感じ？そうですね、なんかいろんなハーブ入れたんですけど、うん、何種類は10種類ぐらいやった、
うん、例えばどんなハーブがあったの？
レモングラスやったり、うん、ゼラニウム、
ローズゼラニウム
とか、うん、まあいろいろあったんですけど、その他にも、うん、なんかその入れるハーブによってお茶の味がものすごく変わって、
うん、
さっぱりしたり風味があったりとか、
うん、
でもどれも美味しかったですね。
そうやってなんか新しいこう自分たちが考えてるような授業とかそういうので使っていく感じかな。
そうですね、まあ活かされる可能性もあるっていうか、結構、うん、その私たちは今基本的にそのドライフードの提案、茶工場の熱を利用してそのボイラーの熱で乾燥させたドライフードの提案を今ちょっと検討してるんですけど、
うん、
なんかハーブとかが結構そのマンドコロでも育てられる可能性があるっていう話を聞いて、うん、それをまた乾燥させる材料なんか一つにして、
うん、
それをまたお茶にも掛け合わせれるっていう、もしかしたらそういう循環が生まれるかもしれないっていう話にはなってますね。
すごいなんか茶工場の採算性を高めるっていう意味ではすごいいい事業だと思うし、うん、お茶だけの価値、お茶の価値っていうのも高まると思う
し、うん、確かに。
なんかいろいろ試してみてこれ良かったなとかおすすめのものとかある？
私はやっぱ柑橘系が好きなんで、すごい柚子とマンドコロ茶の組み合わせが自分的に一番美味しかったなと思いました。
なんか他これ美味しかったよっていうのある？レモングラスとお茶の掛け合わせ、
うん、
私も
になんかマンドコロ茶 の、 その私結構、うん、まあ正直そのあんまり苦いものが苦手なんですけど、
うん、
マンドコロ茶も全然飲めなんかこういい苦みをしてるんですけど、
うん、
よりそのレモングラスが入ることによってすごい飲みやすくなったかなって個人的には思いました、
うん
うんうん、さっぱりして、うん、飲みやすいなって思いました。
なんかこう勉強するだけじゃなくて実際に地域でこうそういう授業のことをこ
う
体験できるっていうか、
うん、
そういったことすごい大事だと思うし、
うんう
ん、なんか地域で活動させてくれてるありがたさみたいな感じてると思うねんけど、
うん
うん、
その中でもやっぱり最後コンソーシアムっていう発表に向けて自分たちはこう1年間プロジェクトやってきたと思うから、うん、最後来週に大会あるんでそれに向けて意気込みをじゃあ最後春やからお願いします。
そうですね、まあ、僕たち今までまあマンドコロの研究を行ってきたんですけど、うん、まあ、僕たちだけじゃなくて、
うん、
そのマンドコロ地域の方々も関わってくださってるので、
うん、
もちろん優勝もしたいですね、
うんうん、
確かに。
それプラス先輩たちのラインもあったので受け継いでいるので、
うんうん、
先輩たち去年あれやったもんね、理事長賞っていうすごい賞を取ってくださって、
うんう
ん、なんかそれを引き継いだプロジェクトなんで、
うん、
ちょっとまあプレッシャーもありつつ、うん、いい刺激っていうか、
うん、
それ目指して頑張ろうってすごい思える、ね、
うん、
材料っていうか、
うん、
つまり目標は
理事長
賞ですね。去年はね先輩が取ってくれはったんでね、
うん、
今度は自分たちも取っていこうということで来週頑張りますので、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、来週は笠木プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはケイスケとK
京子と
千尋と
春也と
南でした。
ありがとうございました。